キング富士桜。
始まりました、トーキング富士桜。この番組は現在なでしこリーグ2部に所属し、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、毎月選手をゲストにお迎えし、各選手のパーソナリティを深掘りしていく番組です。お相手は私 FM 富士山渡辺弘子が務めます。本日のゲストは、共に2022年入団、今年2025年でFC 富士桜山梨でのプレーは4シーズン目となるお二人です。ゴールキーパー背番号1出口春奈選手、ディフェンダーミッドフィールダー背番号6浜名佳子選手です。出口選手、浜名選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは春奈さん、お帰りなさい。
ただいま
イエーイ1年ぶりです。もともとこの時間は春奈さんこんにちはと言って、出口春奈選手がパーソナリティを務める30分番組でした。毎回春奈さんが自ら原稿を作り、ゲストさんもお迎えしてたっぷりお話を伺う時間でした。それが昨年の3月までちょうど1年半続きまして、最後は思いっきり歌って最終回というね、すごいことをやっていただきました。
はい、やりましたね。懐かしいですね。
結構1年って
あっという間、あっという間だけど、
懐かしい、
懐かしい、本当そんな感じです。なんかこのスタジオすっごい懐かしく感じて。
あ、本当ですか、嬉しい、はい、ありがとうございます。
実家に帰ってきたような安心感があります。
本当よかった。
あの、その当時は自分でゲストの方に出演の依頼して、台本を作成してひろこさんに助けていただきながら進行としてラジオを進めていったんですけど、すごい大変だったけど、とってもいい経験になりましたし、今でもなんか時々あラジオやってたなって思い出すぐらいいい思い出になってます。
あ、よかった。私がね、不器用でなかなかうまく助けられなくって、
いやいやいや、
本当にね、私自身も楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。まあ、ということで、前の番組から聞いていた方はすでにご存知の方も多いと思うんですが、今年から聞き始めているという方もいらっしゃると思います。また改めてお伺いしたいんですが、まず出口春奈選手、普段はどのようなお仕事をされてますか？
はい、富士観光開発の富士桜名水という天然水とウォーターサーバーを取り扱う部署で、事務作業や製造した水の検査などを行っております。
はい、浜名選手はどのようなお仕事されてますか？
はい、不動産部で別荘に関わる仕事をしています。事務作業が主で、電話対応や別荘を売買する際に使用する契約書などを作成しています。
辻野由美子選手と同じ部署にいると伺ったんですが。
そうです、
同じところに。
はい、一緒です。
で、あの富士桜高原だよりも作っていて、それぞれ辻野選手と交代でおすすめのお店とかそういったものも紹介していると伺ったんですが。
はい、一緒に紹介してるんですけど、はい、2人でサップに乗って、はい、あの湖の取材をしてみたり、神社を巡ってみたり、いろいろ2人で河口湖付近のいいところを紹介して回ってます。
すごいですね、自分たちからそれもやろうと思って。
はい、そうですね。
お休みの日に遊びに行ったものを、
はい、
別荘にいらっしゃるお客様に、
はい、
住んでいらっしゃる方に紹介したり、
はい、
素晴らしいですね。
はい、
で、実際私ね、その鳴沢の富士桜高原別荘地にお住まいの方がお話ししてくださったんですが、そのお便りに選手たちが乗ってるから応援しようって気持ちになって、なんか身近に感じるって言ってました。
嬉しい、初めて聞きました、
は
い、
なんか選手からお手紙が来るから富士桜応援しようと思ったんだよって言ってたんで、結果ちゃんと出てるんですよ。
ありがとうございます
来月にはいよいよ2025シーズンが開幕します。その前にすでにね、もう様々なところでお話しされているとは思いますが、昨シーズンの振り返りを少しお伺いしたいと思います。春奈さんは昨シーズン22試合フル出場でした。どのような1年でしたか？
はい、嬉しいや悔しい、楽しいなど、たくさんの感情が生まれたなって思う1年でした。
はい、
毎年毎年、あのホームの北陸が富士桜のユニフォームを着たサポーターさんたちで埋まっていくのを見て、あの本当に感動しますし、 その皆さんと試合に勝って一緒に喜びたいって毎試合毎試合本当に思うんですけど、
うん、
なでしこ元年のよりも去年の方がたくさん一緒に喜ぶことはできたけど、昨シーズンよりよりたくさんの試合を皆さんと喜び合えるように、うん、全員で開幕に向けて進んでいけたらなって思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
最後のねゴール裏へのご挨拶の時に一番楽しそうに飛び跳ねるんです回ったりもしてるでまたね喜べる姿私たちもたくさん見たいなと思います。
はい、
はい、
お願いします。
続いて浜名選手なんですが、まあ怪我による手術やリハビリなど苦しい時間もあったと思います。それでもねサポーターさんの前ではいつもの明るい笑顔で SNS でもポジティブな、前向きな言葉を発していました。ですが今回富士桜公式ホームページで公開されている私日誌、あの中ではかなり正直にご自身の気持ちを語られていたように感じます。あの振り返られる範囲で構いませんが少しお伺いしてもよろしいですか。
はい、リーグ戦中盤の、 あの個人としてもチームとしてもここからという時期での長期離脱だったのでとても悔しかったんですけど、本当にたくさんの人が気にかけてくださって心配して助けてくださっているので今は甘えさせていただいてます。チームメイト含めスタッフサポーターの皆さんの優しさをたくさん感じられた一年でした。
うん、今このラジオをね楽しみに待って聞いてくださっている方は皆さんもう読んだかとは思うんですが、もしまだの方はぜひ FC 富士桜山梨公式ホームページから選手が自ら自分の言葉で振り返る私日誌2024年を振り返る読みに行ってほしいなと思うんですが、なかなかやっぱりね浜田選手はちょっと苦しい時期をすごく正直に表現されたのかなと思うんですが、いろいろと辛い時に大森美咲選手が歌を歌ってくれる、これどんな感じで向こうから来るんですか。
応援歌を歌ってくれるんですけど、
はい、
応援団みたいな感じで、
うん、
腹の底から声を出して、
うん、はい、
頑張れ頑張れかーこちゃんって、
うん、
腹から大声を出して、
うん、
応援してくれます。
やりそうですよね、
はい、
もう大好きです私も大森選手は、
はい、
すっごいみんなが優しくて人が好きっていう風におっしゃってますね。
犬みたいです
ね。犬みたい、うん、年上関係なく
尻尾振って、
うん、
いろんな人のところに、
うん、
キャンキャンキャンキャンって、
うん、
かわいいなって思います
ですよね、愛されますよね、
うん
うん、まあ本当に怪我してよかったなんて寝言でも言えないけど、よかったと思えることを無理やり言うとしたらサッカーするために必死で諦めたくないって気持ちが湧いてきたなっていう、そんなコメントがありますのでぜひ皆様チェックしてください。そしてお二人は、まあ、2024年昨年の冬に山梨県昭和町にある結婚式場アピオグランドステージさんとのコラボレーションでウェディングドレスも着られていました。
はい、
びっくりしたびっくりした。私一番最初に富士桜の公式の SNS 多分 X のポストを見てたんですけど、うん、浜田選手の真っ白いウェディングドレスの写真が出て、でまた思わせぶりなうまい文章で、正直3日間ぐらい騙されてたんです本当に本当に行くのかなと思って本当にそうなるかなと思ったんですが、とても似合っていて可愛かったです。
なんかまだ騙されてる方もいらっしゃってて、
はいはい、
私のインスタグラムとかで旦那さんとお幸せにお過ごしてくださいみたいなメッセージ届くんですけど、
うん、
ちょっとこの場を借りてお伝えしたいんですけれども、
はいはい、
私たちはまだ
結婚していません。
私にメッセージ届かないかも、カッコにしか届いてないかも。
はい、本当にびっくりしてめちゃくちゃ可愛かったんですけど、あ 誰の戦術ですか。
いやもう完全に五十嵐 GM の戦略です。
ですよね、
はい、
私本当3日間ぐらい、あそっか行っちゃうんだしみじみ思ってました。
過去の投稿は、
はい、
多分正直みんなびっくりしたと、
そう
最初の
一番最初でしかも、はい、一番ある真っ白いウェディングドレスで、うん、可愛いレースの、うん、似合うし、もしかしていつか公式文章で、うん、かねてよりお付き合いのみたいなあの一般男性とか
私たちも一般人ですからね、
ああいう文章流れてくるのかなって思っちゃったんですけど、うん、第2弾で加藤真奈選手、
じゃあ次私です。
そうですね、
そう、その後に私で多分みんなおやってなって、うん、最後真奈が出てきて、うん、あーなんか企画かって多分みんな思ったと思うんですよ。
はい、その前に成人式の着物企画あったじゃないですか、うん、選手3人の、
あの成人式できなかった3人、
そうですね、成人式できなかった3人の綺麗なお着物の企画もあったので、はい、途中でうんって思ったんですよ、うん、ようやくそこで、でも私2人目の春菜さんぐらいまではちょっとまだ信じてなかった100% 嘘ってこともないんじゃないかってちょっと思ってました。
同時開催みたいな、
同時
開催今日なんかいいじゃないですか、
入れるのかな。まあ、あの今回その衣装なんですけれども、それぞれ加藤真奈選手の赤い着物も似合ってて美しかったですし、あの春菜さんがスモーキーな深いグリーンのドレスめちゃくちゃ綺麗で本当に素敵な大人っぽいドレスだったんですけど、
はい、
肩と背中が出てたことにびっくりしました。皆さんご自身でそれぞれ選んだんでしょうか。
和装とかウェディングドレスとかカラードレスっていうのはそれぞれ誰が着るかっていうのは、うん、あのアピオさんの方にお伝えはしていたんですけど、
はい、
どんなものを着るかは当日私たちもお楽しみで、
はい、
行ってみて、
うん、
うわーかわいいみたいな、
うん、
だから行ってみて、うわー肩出てる背中出てるって感じでした
すごい一番びっくりしましたなんかあんまりしっかり見ちゃうと失礼なのかなと思ってインスタなのにどうしよう、見てると恥ずかしい、あんまり見ちゃいけないかなぐらいドキドキしました。
すいません、なんか
あの本当に綺麗だったので、ぜひね、あのラジオ聞いてる皆さん、まだチェックしてないという方はアピオグランドステージさんとのコラボレーションの X のポスト、またインスタグラムですね、ぜひ見てほしいなと思います。そしてここで、まあ、あのまだね2025年のプロフィールが詳しいものは、この2月の半ばの段階ではまだ出ていないので昨年のものになるんですが、春菜さん尊敬する人というところに、
はい、
J リーグ、サッカー J2 の北海道コンサドーレ札幌に所属するゴールキーパー菅野孝則選手を挙げていました。あのどのようなところ尊敬感じてますか。
はい、私プロフィールというものを書かせてもらうようになってから、
はい、
多分かれこれ10年ぐらいになると思うんですけど、
うん、
ずっと菅野選手を書かせていただいていまして、はい、身長180センチ後半とか90センチを超える J リーグのキーパーがたくさんいる中で、
うん、
菅野選手170公式9センチ、
うん、
公式179センチの選手なんですけど、
うんうん、
あのその選手が戦い続けてるのって本当にすごいなって思うのと、
うん、
キャッチとかキックとかの正確さはもうもちろんのことなんですけど、
うん、
ボールへの反応の速さだったり、小さいと言われる選手だけど体を大きく使ってすごい大きく見せたり、
うん、
あの球際の度胸とかいろんな全部がこうなりたいって思うところばっかりなので、
はい、
ずっと憧れで目標の選手です。
そっか、 J リーグだと179センチでも小柄な方、
大きく一番ちっちゃいんじゃないですか、ね、ぐらいちっちゃい、
そのぐらい今もう日本人選手も大きくなってるんです ね、
ですね、はい、
でしかも年齢が40歳だったから、
はい、
現役の中でもさらにアラフォーでも頑張ってるっていうのがすごいですよね。
本当に、
うん、
かっこいいなって、
かっこいい、憧れの、
憧れです。
でこうなりたいと思うゴールキーパー
です。
ああ、じゃあまだまだ今年も春菜さんフル出場を目指して戦っちゃいますね。
く
でまたね、富士桜に新たなゴールキーパー2名入ってくださったので、また3人体制で切磋琢磨して、
はい、
ゴールキーパーズ頑張っていくと思うんですが、
はい、
今シーズンも楽しみにしています。
はい、
そして浜名選手は山梨学院大学出身ということで、あのやはり伊原美波選手も内田朱夏選手も皆さんね、田代久美子監督、タッシーさんのことはすごく尊敬してるとエピソードたくさん出てくるんですね。でそんな浜名選手も尊敬する人は元山梨学院大学女子サッカーチームの監督で、現在三菱重工浦和レッズレディースの田代久美子コーチを挙げていますが、やはり タッシーさんのこと大好きといった感じでしょうか。
いや、あのたくさん怒られたので、
うん、
大好きという感じはあの湧かないんですけれどもあの尊敬している大人という感じです、はい、
うん、
大学4年間でプレーの部分でも人間性の部分でもたくさん修正していただいたので、
うん、
今富士桜には山梨学院卒が4人いるんですけれども、
はい、
みんな田代さんにはお世話になっていて愛の鞭で育てられました。
やっぱり厳しかったなって。
そうですね、
うん、
厳しかったです
まあ、あの対戦相手としても富士桜側から見ると強かったですね。打倒学院の時代が長くありましたので。でもやっぱり浜名選手を見てると右側のサイドの方にいるときに学院らしさを感じます。粘り強いとか。
本当ですか、
うん、しつこいとか。最初に井原美波選手がいて、その後浜名選手が来た時にあれなんか美さんみたいって思ってその後朱夏選手、内田朱夏選手を見た時にあれ先輩たちみたいっていう感じがしたので、あ、これが学院イズム、学院っぽさになるのかなって、まだサッカー見て歴史の浅い渡辺がちょっとだけ思いました。
確かにそうだと思います。
本当、
はい、しつこい。あ、でも今年に入った、
うん、
あの島村っていう、
あ、はい、あ、そうかそうか、
はい、
う
ん、それはまた違った学院イズムを感じられると思うので、
はい、
ぜひ楽しみにしておいてください。
あ、もうそうですね。じゃあ、まあ、惜しくもインカレ2位だったけど、はい、3年生の時に1位も経験してて、はい、バリバリですね。
そうです、優秀な子が入りました、
はいはい、今シーズンも楽しみにしてます。それではですね、ここでこの番組の恒例ですが、2人の選手がラジオに揃って出演という機会がなかなかないので、お互いのいいところを思いっきり褒め合ってほしいなと思います。選手が見る選手のいいところ聞きたいなと思うので、まずは春菜さん、浜名選手のいいところ教えてください。
はい、まずは本人言われ待ちしてると思うんで、うん、最初に言ってしまうんですけど、
はい、
可愛いです、
はい、
普通にめっちゃ可愛いです、
うん、
あのその可愛さを存分に生かした人懐っこい性格とか、なんかいいなずるいなってなんかちょっともはや嫉妬まであります。なんかそんな可愛い佳子ちゃんで売ってるくせに、サッカーになると本当に負けず嫌いだし、本当にずっとずっと走ってるし、頼りになる人に進化するんですよね。
うん、
なんかそのギャップに多分たくさんの人がやられてるんだろうなって思います。
可愛いし、サッカーは強いし、
そう、
真剣だし、あざと可愛い。
そうですね。あざとか、
うん、あざとではない、
あざとです、
あざと
完全にあざとです。
あ、可愛さを存分に生かした人懐っこい性格、
うん、
羨ましいな。
羨ましいですね。
でも春菜さんも人懐っこくて誰にでも愛されるって甘え上手って周りから言われてますよ。
そう思います
ね。
違うんですよ。
え、
書くことは違うんですよ。やっぱり
そうなの。やっぱ何かが違うんだ。
そう、
真っ白いウェディングドレス似合ってましたもんね。
本当に
可愛かったなって。
私にはあれは着れないんで。でもあの
グリーンの背中出しもなかなか似合う人いないですよ。素敵でした。
はい、
本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。
ではそんな浜名選手、佳子さん、春菜さんのことを褒めてください。
はい。じゃあ本人も言われたがってると思うんですけれども、
うん、
最近本当にビジュアルがいいです。
イエーイ。
なんか髪の毛とかもすごく長くなってて、
そう、びっくりした。
はい。どんどんキュートな女性になってますし。なんかスキンケアとかヘアケアの良かったものとかを、あのお互い使ってよ見て良かったものを紹介し合うのがすごい楽しいんですけど、
うん、
あとは本当にいろんなことに気がつく人で、チームとして集団行動するにあたってすごく些細なことに気づいて行動してくれるんです。例えばバスの人数確認とか、ミーティングで使う椅子の準備とか、なんかすごいすごいちっちゃいことなんですけど、こそっと気づいてしれっといろいろやってくれてるので、すごい尊敬してます、
うん、
成功気質でなんか面白担当ですみたいな雰囲気醸し出してるんですけど、しっかりお姉さんな部分もあるギャップがたまらないです。
そっか、なんか社会人らしい。
そうなんです、社会性がすごく高い、ね、はい、
あ、椅子足りないかもとか、あ、全員バス乗ってるかなって、はい、さらっと気づいて、
はい、
さらっとお姉さんをやってると、
はい、
はず
たまらないです。
そっか、うん、ね、年上の選手から末っ子気質で可愛いなんていう感じで可愛がられてたりするんですけれども、
もう年上も少ないですけどね。
ああ、そっか
そんな年になってしまいましたけどね。
いやいやいや、あ、でもそうなんですね。だんだんお姉さんなところが出てきてるんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。そういえば去年浜名加古選手のプロフィールに今年の目標っていうところで100人一首覚えるって書いてあったんで、ちょっと今日確認したいと思うんですが、100人一首どこまで覚えましたか？
いや、全く手をつけてないというか、まあ、はい、これからというか。
そうなんですか。はい、クラブの公式のプロフィールでホームページにドーンと載ってたんですけど、今年の目標100人一首を覚える、なんで覚えようと思ったんでしょうか？
漫画で「ちはやぶる」という作品を読んでいた時期があって、うんうんうん、わ、かっこいいなと思って、かるたをやってみようと思って、うん、100人一首をまず覚えるところからって思ってたんですけど、
うん、
これから頑張ろうと思います。
かるたは買いましたか？
買ってないですね。
あ、そっかなんかちょっとネットで調べたり本で読んでみたりとかしました？
はい、ちはやぶるを最終巻まで読みました。
面白かった？
面白かったです。楽しかった。
いい漫画だ。
それはよかった。
いい漫画だ。
絵も綺麗だし、
そうそう、はい、ね、アニメにもなったし実写ドラマにもなったし、
はい、
実写ドラマの主人公は広瀬すずちゃん、
はい、
かわいい。
かわいかったです。
大地かっこいいしね。
大地かっこいい。
どちら？
真島太一か。
太一だよね。
太一派。
太一派。
じゃあそういうことで、
はい、
チェックなしだ
ということで2025年の目標も楽しみにしています。それでは FC 富士桜山梨のサポーターズクラブが今までアプリだったんですが、また新しいシステムになったということで、サポーターズクラブの会員募集が始まりました。で、私もね、早速加入したんですけれども、また詳しいことをちょっと教えていただいてもよろしいですか？
はい、 FC 富士桜山梨のサポータークラブではプレミアム、シルバー、レギュラー、ライト、キッズの5つのプランをご用意しています。各プランに応じてユニフォームや選手からのお手紙、サイン入りトレーディングカードなど様々な特典があります。
すでにプレミアム会員は満員になってしまいましたが、シルバー会員にはあと少し空きがあるようです。レギュラー、ライトには制限がないためいつでもご入会いただけます。入会手続きは公式ウェブサイトから簡単に行えます。ぜひ私たちと熱狂を共にし、富士桜ストーリーを作り上げていきましょう。
はい、ありがとうございます。すごいですね、5つのプランがある中で限定のプレミア会員20名様はもう、締め切り、
すぐ
埋まっちゃったみたいで、
プレミア会員様、5万円の消費税の会費だったんですが、もう一瞬で20名枠埋まりました。
はい、
続いてシルバー会員1万2500円限定50名様。今日はこの番組収録でお届けしているので、放送が2月20日になります。今2月の13日に収録していて、2月20日に放送になるんですが、この限定50名様が残り何人になってるかですね、お早めにということで。そしてレギュラー会員5500円、ライト2200円、キッズ1100円ですね。それぞれ会員特典などもたくさんの種類がありますので、ぜひ富士桜クラブ公式ホームページからチェックしてください。最後にラジオは音楽も重要ということで、お二人の一押し曲をそれぞれ教えてください。まずは春菜さん、よろしくお願いします。
はい、ミセスグリーンアップルでニューマイノーマルです。
はい、
この曲の中にある歌詞で、私色で彩って誰とも比べないスタンスで、ある日突然花が咲いたらラッキー、そんな調子で生きろエブリデイっていう歌詞があるんですけど、
うん、
自分っぽくて好きだなって、うん、思う曲なのでこの曲を選びました。う
ん、それでは浜名選手お願いします。
はい、デフテックのマイウェイという曲です。
うん、
父とドライブに行くときは毎回この曲を聴きながら出かけていたので、今でも車でどこかに行くときはこの曲を流しながらドライブしています。
お父様もサッカーに関わるお仕事なんですよね？
そうです、父がサッカーのコーチで、はい、そこでサッカーを始めました。
何かアドバイスとかもらったりします？
もうここ数年は全く、
もう
自由にやってくれという感じで、
自分の考えを尊重して、
はい、
自分でやって
はい、自由にやらせていただいてます。
はい、ありがとうございます。すごいデフテック聞くお父さん若いかっこいい。
本当ですね。
いや、もうそんな世代になってきたんだなと思いました。
本当ですよね。
そうなんですか。
お父さんがデフテック世代なんだって、もうあのアラウンド40の私はおののいております。はい、ありがとうございました。今日この時間は FC 富士桜山梨ゴールキーパー背番号1出口春奈選手、ディフェンダーミッドフィルダー背番号6浜名加子選手をゲストにお迎えしました。出口選手、浜名選手、ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。